日程第一、昨日に引き続き一般質問を通告順に行います。通告6番錦戸俊治君。
おはようございます。通告6番8番議員錦戸俊治です。先に通告しておりました未件について一般質問を行います。まずはじめに上下水道排水管等の敷設箇所補修管理について質問いたします。埼玉県八潮市の県道交差点で今年1月28日に道路面の陥没が起き、運転手一人が乗ったトラックが転落し、痛ましい事故が発生しました。現在も消息不明の状態であります。早急な救助と早期の復旧を願うものです。原因は下水道管敷設の老朽化による陥没と弱い地盤が影響とも言われています。1983年敷設で42年を経過した下水道管の破損とのことであります。下水道管は直径 4.75 メートルの鉄筋コンクリート製で県道の交差点をカーブして敷設されていました。下水道は管の曲がり角や段差で流れが遅くなったり空間ができたりすると硫化水素が発生しやすくなり、さらにその硫化水素が酸素と反応して生成した硫酸がコンクリートや金属の腐食を進ませると言われています。一般的にインフラ設備は50年が耐用年数ともされていますが、諸条件の悪化にて破損することもあるそうです。また熊本市でも2月10日に道路の陥没が発生しています。その箇所には50年以上経過した下水道管が敷設されていたとのことであります。道路の陥没事故は主に道路に敷設された管路や排水施設の老朽化、腐食や浸透水などが原因で発生するとされています。国土交通省の発表によりますと、2022年度の道路陥没発生件数は全国で1万548件とされているようであります。そのうち 70% 以上が道路排水施設や共同工下水管などを原因として発生しているとのことです。また空洞化する陥没も多く、空洞化が最も多い原因として雨水による浸食のようであります。地面に吸収された雨水は流れる場所を探すように柔らかい地層やわずかな隙間に浸食していくそうです。このような過程が何年も繰り返すことで最初小さかった空洞が徐々に大きくなっていくそうです。嶺北町の場合、敷設管の口径は小さいと思いますが、地形が多様で各所マンホールより圧層も多くあると思います。そのマンホールの口径は大きく深いと思います。またその場所に地下水が浸透する場合は周囲の崩落陥没も心配されますのかれされるのではないかと思っているところです。嶺北町において何ら心配はないか、次の点についてお伺いいたします。1、嶺北町の下水道管の敷設は古いもので何年経過し、心配はないのかです。2、軟弱な地盤、遊水区域などはないか、安全は保たれているのかです。3、下水道管の地形が多様でマンホール箇所が多くあり、 大きいもので口径深さはどのくらいあるのか、付近の安全は保たれているのかです。4、下水道管の口径は最大いくらあるのかです。5、定期的な点検はどのようになされているのか。6、今までに土砂等の流出はなかったのかです。もし流出があれば陥没の心配はないかということです。7、今までに陥没の事例補修はなかったのかです。8、排水管等の劣化などの心配はないかなどにお伺いをいたします。次に道路等の維持管理安全対策について質問いたします。町道の維持管理を機械化による維持管理はできないかお伺いします。作業用機械導入、バックホーの導入をし、モア、草刈り機のことですけれども、による作業、種子木の伐採整理、クラップですかね、フォークの設置による作業のことで効率的な作業ができると思います。初期投資が必要になりますが、作業の効率化、また働き方改革、作業環境などを考慮すると費用対効果はあると思います。特に山間部の道路では車両が通行する高さぐらいまでは管理ができると私は思います。また人力での作業と違って作業の効率がよく、広範囲の道路維持管理ができると思います。また道路通行時の安全対策、交通事故防止にもつながると思います。次に道路擁壁、道路側溝、車道と一体となっている部分、これは工作物によって一体となった部分のことでございます。路肩など崩落の恐れがない部分などは除草剤散布による維持管理はできないかと思います。草木が生い茂っている場合、道路側溝、道路側溝清掃も容易ではありません。道路清掃と道路側溝の清掃は容易ではありません。近年は異常気象により想定外の豪雨などで側溝に草木が集まった場合、水流に支障が起き、道路路肩などの崩壊につながる恐れがあります。お伺いをいたします。次に通行時の事故防止、または注意喚起するために、各交差点に停止線のない部分への表示、鋭角または変形交差点などに通行区分の白線の表示、白線の消滅箇所への白線の表示することで安全対策、事故防止につながると思います。安全対策のために施工することができないかお伺いいたします。答弁をいただいた後に自席にて再質問をさせていただきます。
町長。
おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。ただいまの錦戸議員のご質問に答えさせていただきます。本年1月28日におきました埼玉県八潮市の道路陥没事故をめぐっては、現在も転落したトラック運転手の安否は分かっておらず、懸命な捜索活動と応急復旧作業が続けられております。今回の道路陥没事故が起きた原因と見られているのは下水道管の破損であります。これを受けまして1月29日国土交通省から全国の自治体へ注意喚起がなされ、大口径に分類される口径80センチ以上で供用開始後30年以上経過している下水道管の緊急点検の実施依頼が発出されました。熊本県内ではこれに該当する下水道管はございませんでしたが、今般の事故の重大性に鑑み、町独自で口径が最も大きい下水道処理施設付近のマンホール蓋や 路面の点検調査を実施したところであります。結果としましては何ら異常はありませんでした。町内では下水道が直接原因となった道路陥没については現在のところ確認はされておりませんが、マンホール周りの舗装の下がりなどはございますので、通行に支障となる部分は随時補修を行っているところであります。このような状況の中で、まず1点目の霊屋町の下水道管敷設は古いもので何年経過し心配はないかとのご質問ですが、霊屋町の下水道は平成6年から下水道管の敷設工事に着手し、平成16年度計画区域のほぼ全域で供用を開始しております。下水道管の標準耐用年数は50年と言われておりますので、古いものは霊屋町の場合今年で31年を迎えることになります。現状では心配はございませんが、今後長く使い続けていくために下水道ストックマネジメント計画に基づき計画的に適正な管路の更新を行ってまいります。次に2点目の軟弱な地盤、遊水区域などないか、安全は保たれているのかのご質問でありますが、現在のところ下水道管敷設後の軟弱地盤などの箇所は確認されておりません。遊水区域といたしましては白木奥の一部を確認しております。マンホールからマンホールまでの間の舗装が5センチほど下がっていたため路面の補修を行いました。また水道水の漏水の可能性もあるため調査を行いましたが、漏水ではなく地下水の影響により下水道埋設部分の砂の一部が流れ出たものと思われます。現場近くに水が湧き出ている箇所もございまして、周辺の路面が傷んでいる箇所も多いことから湧き水により沈下したものと推測をしております。次に3点目の下水道区域の地形が多様でマンホール箇所が多くあり、大きいもので口径深さはどれくらいかとのご質問であります。また付近の安全は保たれているのかのご質問でございますが、町内のマンホールで最大のものは内径が180センチ 1.8 メーター深さが約1000センチ約10メーターの箇所が2箇所ございます。いずれも河川の下越しに埋設されたマンホールでございます。一つは交通深谷下向かい交通深谷橋付近の交通深谷第一マンホールポンプ場付近、2箇所目が四季馬場の四季橋付近の四季第五マンホールポンプ場付近でございます。これらの箇所については毎月点検を行っておりまして、現在のところ付近への影響もなく安全が保たれております。次に4点目の下水道管の口径は最大いくらかのご質問でございますが、霊屋町の下水道管の最大口径は50センチでございます。場所は四季の三重橋付近から富岡浄化センターまでの延長215メーターの区間になります。各地区からの汚水が集まることから、この区間に比較的大きな口径の環境が敷設されております。次に5点目の定期点検はどのようになされるのかのご質問でございますが、下水道法に基づき硫化水素による腐食の恐れの大きい下水道管路については5年に1回の頻度での点検を行っております。また現在下水道管路のストックマネジメント計画策定のための管路調査業務を発注をしておりまして、特に重要な下水道管幹線内部の本管スクリーニング調査延長約7300メーターやテレビカメラ調査延長約1100メーターなどを実施し、環境内部の劣化や損モードの確認を行う予定といたしております。また町内マンホールポンプ場につきましては委託業者により毎月全41箇所の保守点検を行っております。次に6点目の今までに土砂等の流入はなかったのかのご質問でございますが、現在のところ土砂等の流入があった事案はございません。次に7点目の今までに陥没事例補修等はなかったのかのご質問でありますが、先ほども申しましたが本町の下水道管が原因となる道路陥没は現在のところ確認されておりませんが、 マンホール周りの路盤の下がりなどはございますので、通行に支障となる部分は随時補修を行っているところでございます。次に8点目の排水管等の劣化などの心配はないかのご質問ですが、道路の地中に埋設された排水管等の劣化状況についてですが、地中の排水管等につきましては現在町では定期的な点検は行っておらず、路面など表面に変化が現れたときに調査修繕を実施しております。令和7年3月現在、町道の暗渠排水管において3件の劣化による要修繕箇所を把握しておりまして、修繕工事を実施する方向で準備を進めているところでございます。地中に埋まっている管を町内全域において1本ずつ目視で点検するのは極めて困難でございます。地中レーダー調査などが必要となってまいります。予算的な問題もございますので、まずは路面の変化をよく観察しながら適正管理に努めてまいりたいと考えているところでございます。今後も下水道を長く使い続けていくために、ストックマネジメント計画に基づき中長期的な施設の状況を予測しながら適正な管理を行ってまいります。次に2点目の町道等の維持管理安全対策についてでございます。まず1点目の機械化による維持管理でございますが、現在町会計年度任用職員等による町道の除草清掃作業におきましては、仮払い機チェーンソーに加え、路面の堆積土砂や落ち葉等を除去するホイールローダー、舗装のポットホールに投入したアスファルト合材を転圧するプレートコンパクター、道路の通行に支障をきたしている樹木の枝を伐採する高枝切り電動チェーンソーをすでに導入をしておりまして、一部機械化により作業の効率化を図っております。議員ご提案のバックホーやモアなどの作業用機械につきましては、必要な人員と作業体制の問題、作業員の技術力や安全上の問題、また業者委託で行った場合やリースで行った場合との比較など、諸々の課題について十分検証を行った上で、財源の問題も含め今後検討してまいりたいと考えているところでございます。次に2点目の除草剤散布による維持管理についてでありますが、現在町では分譲宅地など一部の箇所についてはすでに除草剤を使用した維持管理を行っております。今後町道等において除草剤の使用範囲を拡大するにあたりましては、農地や人家など近隣の状況を慎重に確認した上で、適所につきましては除草剤による除草作業も行ってまいりたいと考えております。次に3点目の停止線等の白線の表示についてでありますが、現在町では道路パトロールの結果や行政通信などに基づき必要な箇所に必要な路面表示を設置するよう努めております。来年度には町道蒲1号線、浜野町線、敷山線および仏器坂線におきまして、それぞれ路線の一部ではございますが、中央線や外側線、停止線、止まれの表示などを施工する予定といたしております。今後も町道の路面安全表示につきましては、道路パトロールをさらに強化しながら予算の確保を図り、交通事故防止の徹底につながるよう引き続き努力をしてまいります。以上、西戸議員のご質問に答えさせていただきました。
西木戸俊治君。
はい、上下水道排水管等の敷設箇所の補修点検でございますけれども、これは町独自で調査をされ、現時点では何ら異常はなかったのことで安心をいたしているところでございます。上下水道排水管は地下への敷設ですので確認が難しいのは分かりますが、引き続き、管理していただいて事故防止に努めていただきたいと思っているところでございます。下水道管の耐用年数は、先ほども言われましたけれども50年以上で、両国町の管は古いもので31年を迎えるということでございます。しかし諸々の条件によって管の劣化はもちろんですが、私はプロではありませんけれども詳しく分かりませんが、軟弱な地盤とか有水区域への 不設などは表面への影響も大きいと思っているところでございます。答弁の中に白木尾地区の一部が5センチほど下がったとの確認、下がったのが確認されたとのことですが、これはあのこのくらい下がってですね、歩行はもちろんですけれども、自転車とか単車などをもう転倒してこう事故につながる恐れもありますので、特にこう遊水箇所などについてはですね、点検をしていただいて、変化が生じたら原因をあの何でかということをよく調査をされて、事故防止につなげていただければと思っているところでございます。またあのマンホールの大きさの口径が 1.8 メートルの深さで10メートルとのことですけれども、もう内部点検はこう毎月1回されているということで、まあ、そこの内部にこの 土砂がこう流出がないかとかですね、あのということもですけれども、これは内部は月1回点検すれば分かると思いますけれども、ただ外部 の埋め戻しあたりがですね、このいわゆる河川付近とのことですので、外部の埋め戻しの部分にの土砂が流出する可能性もありますのでですね、あのやはりそこら辺も合わせて管理をしていただければ、なおこの管理が届くんじゃないかなと思っているところでございます。それとあの答弁の中に、ちょうどの暗渠排水管が令和7年3月現在で3件の劣化による修理箇所を把握しており、修繕工事を実施する方向で準備を進めているということでございますけれども、これは早急に工事をされる予定でしょうか。
土木管理課長。
3件あの要補修箇所が、あるということで申し上げていますけれども、まあ、具体的に申しますとですね、一つが坂瀬川のちょうど小葉大竹線、それで2箇所目が交通深江中央線、3箇所目は四季中央線になります。でこの中の小葉大竹線につきましては、あの 昨年ですね、昨年に道路の一部に穴が開いているのが見つかりまして、それがこう結構ポールあたりを指してみても非常に 深そうだというところ で、剥がしてみてですね、中を確認してみたところ、排水管暗渠管が 鉄製でありまして、それが錆びていて、まあ、漏水というんですかね、そういうのが起こっていたということで、一応仮復旧は今現在して通れる状態にはしているんですけれども、それを、本格的な修繕については来年度のですね、7年度の予算に、この暗渠排水管の補修の工事費を計上するようにしております。で、後の2カ所につきましては、まあ、近頃発見されたということもありまして、交通深江中央線については、カメラをですね、こう暗渠管の中に入れて、調査をしたんですけれども、まあ、やっぱあのところどころひびが入っている箇所がありましたので、まあ、ここも仮復旧は終わってるんですけれども、これも予算を確保して修繕をしたいと考えているんですけど、今のところまだ予算は確保はできていない状況です。四季中央線はもう先月ですかね、先月にたまたまその目視で見えましたので、こう管の中の要するに鉄筋っていうんですかね、背筋がもう少し見えてきているような状況もありましたので、こちらも断面修復工などの修繕が必要だと思いますが、ここは上が車道ではないので、まああの緊急性的には少しですね、車道よりは低いかと思われますけれども、こちらも、早期の補修に向けて、予算の確保に努めていきたいというふうに思っています。
石戸俊春君。
一応仮復旧ということですけれども、これ道路表面は仮復旧されたということですかね。やはりまあ、鉄製の塔でやったら腐食しとってほげとったら、要するにその強度というんですか、その管のがなくなれば なんか上から重圧が荷重が急激にかかったら一度にこう陥没する恐れもあるわけですよね。そこら辺 の、 その修理の仕方というのはどういうふうにされているんでしょうか。
土木管理課長。
今現在仮復旧をしているやり方というのはですね、泥を埋め戻して舗装をやり直す、まあ、要するにその管の補強みたいな形は行っておりませんので、できるだけ早くですね、その管自体のを新しいものに取り替えるというところで、進めていきたいというふうに思います。
塩戸シャル君。
まあ、表面見れば表面は綺麗なんですけども、そのやはり心配するのはその強度がどうかということになると思うとですよね。でもしその大きなその荷重のあるその車とかなんか通った場合に、そこだけ一点に乗った場合急激にこう下がる可能性があるからですね、やはりその表面は綺麗であっても、まあ、ちょうどあの埼玉の八潮市でも同じ、下の方は空洞になって結局こうなんですかね、もう耐えきれずに上が陥没してしまったというような、そういうような状況ですのでですね、その陥没というのはそういうふうにして起こると思います。やはり下の強度がなくなってですね、でそこら辺の修理はやはり、まあ、課長たちが専門でしょうから、修理についてはそういうようなその耐えきるような修理でしていただければと思っております。もう事故につながらないような早期な対応をお願いいたしたいと思います。それで次に道路管理の件ですけれども、まあ、人力でしかできない部分もこれはあって必要かと思います。作業の効率を考えると、私はやはり機械の導入してそのモアとかいろんなフォークとかですね、そういうのを使ってその機械に取り付けて作業を行うと効率が良くて、広範囲にできて、その何ですかね、そのいわゆる見通しが良ければ交通事故防止あたりにもつながると思いますし、やはり初期投資は必要と思いますが、費用対効果は十分に出てくるんじゃないかなと思います。でリースの話も先ほどの答弁の中にもございましたけれども、やはりリースでした場合はその何ですかね、この道路管理というのはもうずっと続いていくわけですね。で一時的にその使うだけであればリースでいいと思いますけれども、やはり長期に使いますので、リースよりもやはり自分で購入して、した方が費用はうんと安くなるかと思います。私はで投資するしても十分費用対効果は出ると思いますので、ぜひご検討をと思っているところでございます。特に今作業道路の作業員の方が作業されておりますけれども、夏の暑い日などは作業効率が悪くですね、休憩時間もこう長く取られているように思いますし、やはり働き方改革にもつながるんじゃないかと思います。機械化することで資格の問題とかなんかも出てきますけれども、ぜひこう検討していただければと思いますけれども、もう再度ご質問いたしますけれども、いかがでしょうか。
土木管理課長。
議員のご提案のようにですね、機械化を図りますと作業の効率が上がったりとか、まあ、安全性というんですかね、手作業よりも、まあ、そういった部分の向上もあるかと思いますけれども、まあ、限られた人員の中で、作業を進めておりますので、まあ、いろいろな機械をこれを使っている間はちょっと他のがですね、まあ、遊んどるじゃないですけど使えない部分でこう、この時期にホイールローダー、この時期は草刈り作業、この時期は例えばバックホーを導入した場合にはバックホーのを使った作業ということでこうなっていくと思いますので、いっぺんに全部ですね限られた人員で使えないので、まあ、そういった意味で業者委託でありますとかリースもちょっと検討してみたいというふうに考えておりますけれども、まあ、今言われた作業効率、それから私がお答えしましたその作業のスケジュール、人員とスケジュールですね、そのあたりと、あとはやはり仕上がり具合でありますとか、それから経費面ですね、経費の比較、詳細な比較というのはまだ今現在行っておりませんので、購入した場合とリースの場合、業者委託の場合、その辺の経費の比較もしながら検討していきたいというふうに思っています。
錦戸敏治君。
作業の箇所というのはですね、 山間部に行けばかなりあると思うそうですよ。まあ、霊屋町は山間部が多いからですね。で、効率から考え、手作業でする場合はですね、あの仮に草刈り機で切った場合に後片付けもせないから、そうするとモアで切れば後片付けはほとんどせんちゃうこっちゃなかったなと思うんですよ。なんでか違う、切り砕いてしまうからですね。切り砕いてしまって、そして草刈り機でした場合にそこに置いとったら、またあのイノシシもその、あの餌場になったり、今度あのそれがあの大水とか雨とかなんかでですね、大雨が降った時にはそれがまた側溝に詰まったりしてですね、今度は道路を流れてきて、そして何ですかね、側溝が詰まって路肩を崩すとか、まあ、いろんなことが出てくるから、私はその効果というのは大いにあると思うんですよ。そして広範囲に作業ができるしですね。で、そのホイールローダーもありますけれども、ホイールローダーはホイールローダーで使う場所がまた出てくるし、爆砲は爆砲でそういうふうなそのモアとかなんか使った場合は、その草刈りの作業が広範囲にできるんじゃないかなと思っているところで、ぜひご検討していただければと思っているところで、それとあの台風、あの暴風、あの台風号などにですね、よくこう道路に草木が散乱して通行の妨げになった場合、ホイールローダーのこの貸し出しですね、例えばその個人でそのここのちょっと、まあ、あの山間部あたりは特にですけれども、通行が支障をきたしているので町のホイールローダーを貸していただけないでしょうかというあのことになった場合にですよ、ちょっと私もこう尋ねられたんですけども、ある人からですね、で町からその貸し出しあたりができるかできないかお伺いします。
土木管理課長。
今現在の段階ではちょっと貸し出しということは考えてはいないんですけれども、まあ、もちろんその、例えばそういったホイールローダーを操作するにあたっての必要なですね、免許といいますか講習を受けられる方であったり、そういう方であれば、まあ、可能性がなくはないのかなと思いますけど、まあ、事故の問題等もございますので、ちょっとそのご意見も検討させていただければというふうに、
まあ、当然あの仮に来る人は資格を持った人ですよね、あの免許はですね。ただあの、まあ、価値が言われるように事故はそれはあるかもしれませんけれども、やはりあの今は2人でですか、現在作業されておりますけれども、やはりその手が回らないというあのいうこともございますし、そういうふうなのがあればちょっと貸し出しをしていただければ、その人たちがボランティアでですね、一応の仕事をあのその道路の整理をされるという意思があってお尋ねになったわけですので、あのそういうようなことで前向きにぜひこう検討をしていただければなと思っているところで、それとあの除草剤の件ですけれども、あの除草剤の散布の件ですけれども、この山間部の道路は特にですね、道路の側溝の水の流れが草木で支障が生じ、路面を水が流れる場合があります。先ほども言いましたけれども、路面を流れて路肩に、水が落ちた場合に路肩の崩壊にもつながります。除草剤散布しても路肩に支障がない区域近くを散布はできませんけれども、雑草が繁茂しなければ道路側溝も支障なく水が流れて、また通行も容易にでき、交通事故防止にもつながると思います。私はこう大雨の時にはですね、時々道路側溝をこうよく清掃するんですけれども、あの雨水と一緒に流せばですね、ほとんどよく木の葉あたりが流れてしまうんですよ。でそういうの時々あの側溝をあのしますけれども、まあ、以前にですね、ある路線のをこう愛好作業するということで有志の方が散布されたことがございました。除草剤をですね、その時は容易にこうその後ですけれども容易に清掃ができた事例もございます。ぜひ考えていただければと思っているところでございます。除草剤があれば散布しても良いと、私はもう自分で散布してもですね、良いと思っているところでもございます。またあの、まあ、一人ではですので、例えば町の会計年度任用職員のいわゆる管理され道路管理されている方々と一緒にこう散布をしていた してもいいと思っているところでございますけれども、まあ、例えばこう薬品 の, 散布あの配布とかなんかは考えられるんでしょうか。
土木管理課長。
除草剤を町の方からその配合作業される方に、
例えば私なら私がしますからといえば、はい、配布されるか、
今現在ですね、もちろんそういった取り組みを行っておりませんけども、今ご提案がありましたので、その、まあ、除草剤を、まあ、町自体もですね、今まだそこまで広範囲に除草剤を使った作業をしておりませんで、まあ、ちょっとここはもうしょっちゅうきれいにしておく必要があるところとか、まあ、そこは路線によって少しばらつきもあるんですけど、もう頻繁に草刈りが必要な箇所については除草剤を活用したいんですけれども、例えばすぐ横にですね、農地あたりがもう隣接していてできない、ちょっとこれは難しいなというようなところもございますので、その場所ですね、場所とか、まあ、ここの町長答弁にもありましたけれども、人家、農地、その辺を 見極めながら拡大していこうと思っておりまして、その中で、まあ、一般の方がですね、されるという場合に、その町で購入した除草剤をこう配布するということも、そこに含めてですね、それが、まあ、適当かどうかというところで、今後検討させていただければと思います。
西川俊治君。
まあ、散布する場合は当然農作物とかですね、民家とかなんかは、それはもう注意は絶対それはしなければなりません。ただ私が言うのは、もう先質問の中でも言いましたけれども、やはり散布しても路肩に支障がない場所とか、まあ、コンクリの上あたり、舗装の上あたりによく出とるところが多いんですよね。そういうようなところに散布をと考えているところで、ぜひ検討していただければと思います。それと停線の白線の表示ですが、これは各幹線道路に出るところにですね、停止線の表示、主要箇所にはこうしてございますけれども、ない部分がだいぶこう見て回るとあるようでございます。運転手へのこう注意喚起にもなると思いますし、ない箇所には表示をぜひこうお願いしたいと思っているところでございます。中通りのある商店の前の交差点については、以前は松井課長とですね、協議をさせていただいてお願いいたしましたが、今回の質問については、こう町全体を見ての質問でございました。これまでと、これから特にこう高齢者ドライバーも多くなると思います。停止線などがあると注意喚起になることなり、事故防止にもつながると思いますので、町全体を見渡してやはり停止線をしていただければと思っているところでございますけれども、いかがでしょうか。
土木管理課長。
路面の白線等につきましてはですね、やはり交通安全に直結してくる部分でもありますので、私たちもパトロールの中でですね、今なくてでもここにはやっぱりあった方がいい箇所でありますとか、それから引いてはあるんですけども、だんだんこう長年経っていくうちに薄くなっている部分もありますので、そういったところを見つけて、適宜引いていくような形を取ってはいるんですけれども、なかなか今現時点ではですね、まだその全体的にそれが行き渡っとるとは言えない状況があるとは思いますけれども、特に錦戸議員と一緒に見させていただきました、ああい こう交差点というんですかね、そういうところについては、線があるかないかとか、その道の形状もありますけれども、非常に危険が出ているところがですね、あるかと思いますので、そういう危険度の高いところから先に優先的に白線を表示をしていきたいというふうに思っています。
仕事者君。
白線は不安金かかってですかね、あまりはかからないんじゃないかなと思いますけれども、でやはり行動から行動に出るところはやっぱり行動から行動ということは、車はやはり、まあ、頻度の高い低いはありますけれども、やはり事故は多いところで起こる、少ないところで起こらないということはありませんので、やはりそこら辺も全体的に見てですね、そして検討していただければと思います。で鋭角の交差点の話を先ほど質問の中で言いましたけれども、あれゼブラローンというとですか、なんですかね、ゼブラローンということですかね、あたりを鋭角の交差点あたりは引かれるところは引けたら、そのよりこう路面に対出る道路に対して直角に出るようなゼブラローンゾーンを引くとですね、なんですかね、注意喚起が余計こうなされるんじゃないかなと思います。例えば霊屋文書の前あたり、あそこはちょっと狭いんですかね。あそこらあたりもちょっと考えれば通りやすくなるんじゃないかなと思います。まあ、他にも何か所か町内でございますけれども、そこら辺も検討してぜひこうお願いできればと思っているところで。それと峠の中に仏器坂線と中央線仏器坂線の話がありましたけれども、中央線がかなり経営かかっております。この路線は通行も多く、かなりこうスピードを出して走行されるわけですよね。また特に夜間はこの悪天候の場合、霧が深い場合は走行が困難にございます。早期にこう対応をお願いしたいと思っているところでございます。ここもこうだいぶ私も言われました。もうなんでその、そして一部今度引かれましたけれども、なんで全部引いてくれんやったんじゃろうか、全部引けばよかったにと。で一部だけ引いて、そしてなんですかね、霧が出るのは一番もう山頂付近ですよね。あそこら辺はもう夜に通ったら、夜霧があったらもういよいよ見えんとですよ。でなんで上までしてくれられるんだったろうかってだいぶ文句言われました。でそこもですね、早期に、白線のを引いていただければと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
課長、
白線をですね、実際に引くこう、まあ、費用といいますか、それは確かにそこまでですね大きな金額ではないんですけれども、他の、まあ、白線以外じゃなくて、いろんな舗装の修繕とかですね、いろんな、まあ、町も全域ということも含めまして、なかなかその予算が追いついていない状況もありますけれども、その仏器坂線についてはですね、部分的に、ではありま、ちょうどカーブでありますとか、消え方がこうもう全然見えなくなっているところ、そういったところを選んで、まあ、飛び飛びみたいな形になってしまっているんですけど、令和6年度にですね、約400メートル分ぐらいを引かせていただいたんですけども、まあ、来年度ですね、また予算を計上しておりますので、まだ残りの部分も含めてですね、白線を引きたいというふうに考えております
。西尾俊春君。
ぜひですね、早めにしていただければ。で本当夜間ですね、通ったらもう私もたまにこう夜間霧が深い時に通ったことあったんですけど、本当にもう中央線をまたがってこんと走り気なんですよ。でそういうふうな状況にあります。でやはりその通行される方はいろいろ何て言うんですかね、安全でもうゆっくり走行はされますけれども、やはり自分が安全運転していても、やはり交通事故は相手が出てきますので、やはり相手がどういうふうな走行してくるか分かりませんので、やはり早急にですね対応していただければと思っているところで、よろしくお願いいたします。以上で質問終わります。
これで錦戸俊春君の一般質問を終わります。